ご理解第44節。狐狸でさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後神に祀られ神になることを楽しみに信心せよ。教祖はこの世で神にならずして、あの世で神になれるかと教えています。神になるとは、霊長としての値打ちを発揮することです。牙城牙欲を離れることです。そこには霊徳神徳が混然として一つになる世界があります。いわゆる神徳の中に生かされたりの実感です。死したる後神に祀られるということは、我が心が神に向こうていくことを楽しみに生涯かけて精進していくことを言うのです。神になることを楽しみに信心をさせていただくと、神になる私どもの姿形が神様の姿形になるということではないと思いますね。神様の形がどういう形なのか、姿形なのか分かりません。人間の神の姿形に似せて人間を作ったというような教えがどこかに、これは教祖様ではありませんけれども、誰かのどこの他の宗教でそういうことが言われていたようにも思いますけれども、それは私どもが神様の姿を形を見たわけではありませんから、よくは分かりません。ただこのお道を通して言えることは、神になるとは神様と同じ心を持つことだと。いわば私どもの心が成長して神様が思われるような、その神の心になること、これが神になることだ、神へ成長することだというふうには思えますね。私どもが、人間が助かると申します。また助かっていない状態、難儀を感じている状態があります。その難儀のもとをたどれば、自らの心の中にあるということは間違いありませんね。難儀という形あるものがあるのではない、それを難儀と感じる私どもの心があるのだと。私どもがある意味難儀を作り出している。火の車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗るなりということですね。であるならば、私どもの心の助かりというものはどこにあるのか。それはもちろん、私どもが難儀を作り出している、作り出すのであるならば、その助かりというのも私どもの心が作り出すことになりますね。難儀のもとは私どもの心にある。では私どもの助かりのもとはどこにあるのか。私どもの助かりのもともまた私どもの心にあるということになりますね。師匠は心一つで全てを作ると教えてくださいました。だから心一つで全てを壊すこともあり得るということですね。その壊すということが、自らの心で難儀を作り出しているということでもありましょうね。ですから私どもの助かりのもと、真実の助かりのもと、それは私どもの心の中にある。ちょうどあれは青い鳥という何か御本がありますね。幸せを求めて行ったならば、それは自分のうちにあったというわけですね。その私どもの真実の助かりは私どもの心の中にあると同時に、それは ただ自分の心でなんとかなるというものでもありませんね。我が心、自分の心一つがままならない、コントロールできないのが私どもであります。その助かりは私どもの心であると同時に、また神様とのコミュニケーション、神様のお心とのコミュニケーションにもあるということでもありますね。ですから私どもが真の心の助かりを得る、そのためには私どもの心と同時に、また天地とのコミュニケーション、天地の心とのコミュニケーションにあるとも言えるのではないでしょうかね。私どもがそれこそもうこれ以上辛抱できないというようなことがあります。そういうもうこれ以上辛抱ができないというような時に、神様からのお知らせの一つでもいただいて、それこそ神様がもう少し辛抱してくれよと、もう一辛抱してくれと言われるような神様からのお知らせをいただき、あ、これはもう一辛抱させていただかねばならない、そういう神様のお心だなと、その神様のお心に触れるとき、まあいわば何と言いましょうかね、神様のお心の金銭に触れるというのでしょうかね、こちらが私どもが神様のお心に触れるときに、それこそ辛抱ができなかったその辛抱もさせていただこうという心が、元気な心が湧いてくるものですね。これはどうも私ども人間だけの力では、私どもの心だけの心ではいただけない力が、神様のお心に触れるときに、天地との、神様のお心とのコミュニケーションの中に生まれてくるものを感じますね。そしてそういうそこに生まれてくる心、その心が今度は反対に神様のお心の金銭に触れる。そしてそこから、まあ喜びというのでしょうかね、いよいよもりもりとした、よし、ここを乗り切っていこう、ここでそれこそ天の心、地の心、日月の心を身につけていこう、このことを受けさせていただこうという元気な心もまた生まれてき、そしてそれが神様のお心の金銭にも触れるようなことになる。それこそ神様の方から、ようもようも耐えてくれた、ようもようも辛抱してくれた、受けてくれたと、神様の方が喜んでくださるというようなことにもつながってきますね。そこに至った時に初めて、私どもの心の中に真の助かりというものが湧き起こってくるのではないでしょうかね。なるほど、私どもの心が難儀のもとというものを作り出している。しかし真の助かりというものは私どもの心だけでは得られないところがありますね。人間はやっぱり弱いものです。神様のおかげをいただかなければ、神様のお心に触れて初めて元気な心が湧いてくるということになりますね。ですから私どもが真に助かるという、そこは私どもの心と、そしてまた神様のお心に触れる天地とのコミュニケーション そこに初めて私どもの真の助かりの世界があると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。